それでは今日の聖書箇所を開きください。新約聖書第一ペテロの手紙1章6節7節です。2節だけですので、ご一緒に読んでいきたいと思います。第一ペテロの手紙1章6節7節ここに書いてありますので、どうぞ見ていただければ。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練の中試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。それではこの箇所から、さまざまな試練の中でと出して、広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。教会では梅、また椿、この季節のですね、お花が生けられております。春に向かって、季節は移り進んでいくんだなということを感じさせてくれます。今朝は、昨日からそうですけれども、日中の気温は20度近くまで上がって、暖かい感じの日となっています。今週半ばまた寒くなるようです。体調がついていかないということもあります。崩しやすい体調を崩しやすい気候ですので、皆様の体調が主にあって守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、3月を迎えました。一週間の歩み、あなたによって守られ支えられたことを心から感謝いたします。新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝しようとしています。この私たちの捧げる礼拝を通して、まことの神様に栄光が豊かに表されますように。また一週間、兄弟姉妹たちはいろんなところを通ってこられています。どうぞその心を癒し、健やかにし、また力づけてくださり、新しい週も主にあって置かれたところでキリストを証しできるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様がお語りくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどご一緒にお読みしました第一ペテロの手紙6節と7節です。6節に、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、とあります。そういうわけでというのは、この前のですね、3節から5節の言葉を受けての言葉になっていますね。1世紀当時のクリスチャンたち、イエス様を信じているために人々から迫害を受け、住まいを追われ、さまざまな場所に散って避難し、仮住まいをしておりました。 それらの試練の中にある兄弟姉妹は、兄弟姉妹に対してですね、ペテロは励ましの言葉を送っています。でペテロはですね、今日のところでですね、あなた方は大いに喜んでいますと言っています。辛い悲しみ、苦しみ、それをですね、イエス様を信じる信仰を持っているがゆえに、この受けているクリスチャンたちがどうして少し喜ぶじゃないですね、大いに喜んでいるということができるんでしょうか。それは私たちがどのような状況に置かれたとしても、私たちに対する神様の愛が変わらないからです。もちろんこれが分からなければ辛いのはもう辛いだけでおしまいでしょう。愚痴を言って不満を言ってそれでおしまいになってしまいます。でもクリスチャンというのは何を知ってるかというと、置かれた状況がとても辛いし悲しいし、でも神様が私を愛している、これは変わらないんだ、そのような信仰を持っていれば大いに喜ぶということもできます。もちろんどんな人であってもですね、試練にあって悲しみのうちにあるという時にですね、そのじゃ試練を喜ぶことができるかって言ったら、当然それは難しいことです。けれども私たちはイエス様を信じる信仰によってうちに聖霊なる神様が住んでおられます。私たちは心の深いところで神様は私たちを愛しておられると受け止めることができます。そしてこの悲しみや苦しみも感情的には喜べないんです。やっぱ悲しいことは悲しい、苦しいと思うことは苦しいんです。でも必ずそれは益につながっている、そのことを聖霊によって知ることができます。これはイエス様を信じるクリスチャンへの神様からの大きな恵みであり祝福であり特権であります。では私たちを大切にしてくださる、あるいは愛しておられるイエス様が私たちに試練をお与えになるのはなぜでしょうか。会わなくてもいいのにというよりは、むしろそこを避けて通りたいけれども、あえてですね試練を与えられるのはなぜでしょうか。疑問に思うこともあると思います。そこには深い神様の目的と導きがあるからです。ペテロは私たちが試練に遭うときに二つのことを教えています。一つは六節、試練の中で悲しむことは今しばらくの間という期限付きであるということです。試練の悲しみは永遠に続くものではなく一時的なものです。海の波は岸に押し寄せても必ず引いていきます。真っ暗な夜は 必ず明けて朝を迎えます。同じように試練の中の悲しみ苦しみも一時のことです。しばらく忍耐を働かせていくならば深い悲しみは過ぎ去って将来と希望が待っていると信じて待つということです。忍耐は自分の力で我慢するということではありません。私たちがですね、自分でここはね、ぐっと我慢ということで我慢を重ねるとどういうことになるかというと、必ずそれはどこかで爆発させてしまいます。それが我慢をするということの、まあ、特徴だろうと思いますね。それに対して聖書が私たちに教えている忍耐は、イエス様が御言葉を通して約束してくださっている、この約束を信じてですね、諦めないで最後までやり抜く、あるいは主が与えてくださる希望を持って粘り強く歩むということです。二つ目は七節です。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと記されています。私たちのイエス様に対する信仰が試練を通されることによって不純物が取り除かれて清められ、より純粋な信仰へと変えられていきます。金、まあ、私たち庶民はなかなか目にすることがありませんけれども、金は火で精錬することによってより純度の高い純金を生み出していきます。また皆さんもよくご存知の通りですね、金属の中では金というのは最も耐久性があります。熱にも強いし湿気にも強い、さまざまなこのこうアルカリ酸性のですね、まあ、そういうもの薬剤にも非常に、強い、腐食しない、まあ、そういうこの金属の一つですけれども、ペテロはですね、朽ちていくというふうに書いてあるんですね。金も朽ちるんですよというふうに記しています。なぜならこの世界とそこに存在するもの、すべてのものはもちろん金も含めてすべて滅び去っていく、その日が終わりの時にあるということをよく知っていたからです。同じようにですね、私たちの信仰というのは試練を通して信仰が試されていきます。そして不純物が取り除かれてより純粋な信仰に変えられていきます。ペテロの言葉はですね、金よりも試練を通った信仰の方がより尊い、高価だと述べています。どうもですね、私たちはですね、信仰というのはどうやってこう、まあ、成長していく、あるいは変えられ良き方向にですね変えられていくのかというと、 試練を通されないといけないようですね。まあ、それは金が火で精錬されなければ純粋な純金にはならないということと同じようです。それはですね、やがてイエス様が終わりの日にこの地上に再び目に見える形で来られます。その時にですね、私たちにイエス様から、あなたよくやりましたねと、そういう称賛と栄光と誉れという朽ちることのない報いが用意されています。誰であっても人生の中でさまざまな試練を通ります。この地上での歩みにおいては試練の苦しみを経験するということが自分でその意味が分かったという場合もあるでしょう。しかし、どうして私はあのつらい試練を通されなきゃいけなかったのか、いまだもって意味が分からないと言って生涯を閉じてしまうということもあると思います。けれども、イエス様が来られ、私たちがイエス様に出会った時に全てのことが明らかにされていきます。そして神様からの報いを受け取ることができます。試練に遭い、深い悲しみを覚えることがあり、しかもその意味が分かっても分からなくても、イエス様が再び来られる時には全てのことが明らかにされ、その時にあの苦労は、あの辛さは、あの悲しみは報われるという大いなる希望を持って私たちは歩んでいこうではありませんか。皆さんもですね、いろんな試練を通されて苦しみや悲しみを覚えることがあったり、あるいは、まあ、今まさに現在進行中という方もいらっしゃるかと思います。私は以前とてもつらい試練の中を通り、深く傷つくということがありました。傷つけた人に対する不平不満や怒り、まあそれらを覚えました。またですね、一番許せないのはですね、イエス様はなぜそういうことを許されていくのか、もうそれが理解できない。イエス様に対する不信感さえ持ちました。しかし、そのただ中にいる時には分からなかったんです。でもその試練を通り過ぎた後で分かったことがあります。それはその試練のですね、全ての意味ではないと思います。ほんの一部だけが意味が分かりました。それはですね、自分自身の信仰の在り方が問われたということです。そしてそれは変えられ、清められる必要があったということなんです。そのことに気がつきました。またですね、自分はいろんな仕事をですね抱えて忙しいと言い訳を自分で作ったり、大切な事柄にもかかわらず深く考えなかったり、そのことを避けていることに神様から強制的に関心を持って向き合うように導かれたのだと思います。もちろん 試練というのはですね、もう全部ね、意味がよう分かったというわけではありません。けれども終わりの時には全てのことが明らかにされていきます。そして神様から称賛と栄光と誉れという素晴らしい報いをいただくことが約束されています。その恵みに期待して、今自分が置かれている状況、置かれている境遇、それらを感謝して、そして必要な忍耐をいただきながら歩みたいと願っています。黙示録7章にはこうあります。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるとあります。私たちが試練の中でもがき苦しみ悲しんでいるときに、イエス様も心を痛めておられるんです。あなたや私が経験する苦しみや痛み、悩み、悲しみ、その涙の一つ一つをイエス様は一つも見逃すことなく、すべてイエス様の心の中に覚えておられます。そしてやがて終わりの日にイエス様とお会いした時に、イエス様はあなたや私の目の涙を一人一人丁寧に拭い取って、慰め癒してくださいます。それが主のお約束です。今週の歩みがイエス様に愛されたものとして守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの地上にあってはさまざまな試練の中を通されます。意味がわかることもあり、また全く意味がわからない、そういう中を通されることもあります。けれどもやがて終わりの時にイエス様にお会いすることができ、そして素晴らしい報いをいただくことができると信じて、今のこの時この瞬間を忍耐を持って歩むことができるように導いてください。試練の中にある兄弟姉妹たちを慰め、励まし、力づけてください。いや、迷っている方を癒し、健やかにしてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。